では礼拝のために一言お祈りいたします。皆様お祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、今日はこのような曇り空の中ですが、私たちに目覚めをお与えくださり、この礼拝へと集うことを許されましたことを感謝いたします。一週間の歩み、あなたが糧をお与えくださり、このように、終えることができました。新たな週にあたってどうか私たち一同を清めて、新たな思いで新たな信仰を、一週間御言葉を聞き、また御言葉の中で、過ごすことを得させてください。本当に今この日本だけではなく世界中が災害が多くあり、また特にウクライナでは戦争も続いている。物の値段も上がる中、生活が大きく変わっていく中であり、私たちがなかなか目に見えるものの中にあっては希望を持つ未来描くのが難しいことを感じますけれども、あなたがこの時代私たちに命を与えてくださいました。なぜこの時代なのか、昔ではなく未来でもなく今なのか、あなたはすべてご存知であられます。どうか私たちが長い人類、またこの地球の歴史の中で今この兄弟姉妹と共にこの街道に集っていること、すべてあなたの導きによるものと信じております。主よ、どうかいつの世も苦しみ多く、また私たちも苦しみ多いと感じる時もありますけれども、何よりもあなたがくださった命をどうかあなたのものとしてどうか燃やすことを得させてください。主よ、どうか私たちの群れを整えて、これからの時代もまたあなたに光のもとに希望を持って歩むことを得させてください。あなたの福音へと、また世の中の多くの人々が招かれますように、思う存分あなたが御言葉を語らしめてくださいますように、私たちを素直に心を開いてあなたからの御言葉を聞くことを得させてください。罪深き世ではありますけれども、あなたがこの世のために御子を使わせてくださいました。どうか私たち御子を誠の王としていただく、その平安のうちに、それぞれの人生を謳歌することを得させてください。礼拝に来られない方々の上にどうかあなたからの慰めがありますように、また心があなたから離れてしまっている兄弟姉妹が改めて信仰を増し加えてくださいますように、新しい一週間もまたあなたからいただいた恵みのもとでどうか力強く歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書23章32節から43節、新約聖書の158ページです。新約聖書158ページ、ルカによる福音書23章32節からお読みいたします。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱して言った。お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も 掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。この箇所、説教、楽園は主イエスにありと題してお伝えいたします。先ほどというか今お読みした御言葉にある通りですね、キリストはお一人で十字架につけられたわけではありません。イエス様の右と左には犯罪人が十字架につけられたと記されています。他の福音書では両脇の男たちが十字架にされた、つけられた理由、つまり罪状について強盗の罪などと言われていますが、ルカの福音書では特に記されていません。で、彼らの罪は、現代風に言い直しますと内乱罪などに当てはまるものなんですね。まあ、国によっては国家反逆罪とかっていう罪状もあるんですけども、そういう人物に対してローマ帝国へのそういう人物に対してはですね、ローマ帝国への反乱を企てたとして極刑の十字架が言い渡されるわけなんですが、同じユダヤ人からすれば実はですね、憎きローマに抵抗した英雄のような存在として、まあ、半ば称賛される対象でもあるのです。ただ手放しに称賛してよいかと申しますと決してそうとは言い切れません。結局ですね、彼らのやってることは、まあ、過激派のような感じでですね、ローマ政府への抵抗の手段として殺人や破壊活動、略奪などを行いますので、やはり極刑に値する罪を、まあ、犯したと言っても仕方がないと言えるでしょう。で、具体的にそのような犯罪を行ったという記述はありませんが、イエス様の両脇で十字架につけられた男たちは大方そういう犯罪人だったと、そう捉えておいてよいかと思います。そうなりますとですね、この御言葉から何が示されるのか。それは罪のないお方が神の子、罪のないお方ですよ、イエス様、神の子キリストは重罪人と一緒に処刑されてしまったお方なんだ、重罪人の一人に数えられてしまったお方だと、そのように示される次第であります。簡単に申しますと、濡れ衣を着せられたわけですけども、イエス様はですね、濡れ衣などという生優しい言葉ではこの理不尽な仕打ちを十分に表現することはできません。神の子も重罪人も一緒くたにしちゃったわけですよ。下品な表現で申し訳ないんですけれども、本当にクソミソ一緒の扱いなんですね。このイエス様を十字架につけろと言った祭司長たちも、十字架につける判断を最終的に下してしまったピラトもですね、やってることはもうひどいことなんですね。で、そうではありますが、そんな理不尽な仕打ちを主イエスはどのように捉えておられるのでしょうか。で、34節ではこう言われているんですね。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。普通あんまり普段そういうことを私たち考えないと思うんですね。自分がやってることは知ってると思ってるんですけど、実は知らないでやってる、これは知らずになされた罪なのだと、主はそのように捉えてくださっているのです。彼らのやっていることに悪意はないのだと。 いや本当はですね悪意しか見えないはずなんですけども、主はあえて悪意はなかったとおっしゃってくださっているんですよ。この取りなしがあってこそ罪なきイエス・キリストを十字架につけてしまった人々もまた神の許しへと道が開かれているんですね。救いへの可能性がまだ残されていると、そう教えられる次第であります。本当は悪意があるかもしれないです。でもイエス様は彼らは知らずにやってしまったと、そのように捉えて取りなしてくださっている。はっきり言うとですね、キリストを信じる人々からすればユダヤ人指導者やピラト総督とかローマの、ここに出てくるローマの兵士たちは憎むべき悪者でしかありません。それなのに十字架につけられた主ご自身は彼らの甚だしい罪を追及なさらない。敵を愛せと以前イエス様福音書の中でおっしゃったんですけど、敵を愛せとの御言葉がここに鳴り響いていることを覚えます。そんなありがたい取りなしの祈りをいただいているにもかかわらず、じゃあどうだったんでしょうか。議員や兵士たちは十字架につけられた主を嘲笑います。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと、まあ、言わんばかりなんですね。実はこのあざけりの言葉には皮肉が込められているんですね。他人を救ったのに自分を救えないじゃないか。敵対者から見ればそのように映るのかもしれませんが、それは正確な表現ではありません。そうではなく、他人を救ったのに自分は救わない、救えないんじゃないんです、救わないんですね。救わないが正解なんです。人を救い自分は救わない、それが誠の救い主、誠の王たる務めなのだと。この世にはまがいものの宗教とかまがいものの救いが多くあることを、特に最近は嫌というほど見せつけられていますけれども、救いの本質はここにあるんですよ。人を救い自分は救わない、誰でも真似ができるわけではありません。キリストだからそうなさる、だからこそありがたいんですよ。ここで興味深いのはですね、同じ救いの出来事に直面しているのに人々の解釈に大きな隔たりというか大きな違いが出ていることなんですね。主の両脇には同じく2人の犯罪人が十字架につけられています。容疑は、まあ、罪状は一緒のはずなんですね。けれどもこの2人の反応はいかがでしたでしょうか。残念ながらもそのうちの一人はイエス様をあざける連中と全く同じであります。ところがもう一人は違っていた。同じ出来事なのに捉え方に違いがあるのです。この人は、この人というのは後から出てくる方の人ですけど、主を罵ったもう一人の犯罪人をたしなめています。お前は神をも恐れないのか。神をも恐れないのかという文言はどういう意味のがあるのかいろいろ考えちゃうかもしれないんですけど、そうたしなめた理由はこの人がことさらにイエス様のことを知っていたからというわけではありません。多分初対面かもしれないですね。事前の知識はほとんどなかったものと思われます。つまりイエス様が本物のキリストだということをちゃんと正しく知って信じていたわけではないのです。ただしですね、一つの知識は持っていたはずなんですよ。それはイエス様の十字架の上に書かれた罪状書きの内容であります。それは先ほどお読みした聖書にある通り、これはユダヤ人の王というもの。ユダヤ人の王という理由で主は十字架につけられたわけですが、主をあざける人々は、なんていうか上げ足を取るというんでしょうかね、ユダヤ人の王なのに自分を救えないと、この罪状書きをかえってあざけりのネタにしたわけであります。 イエス様を罵った方の犯罪人も同じ理由であざけったことは明らかですね。なんだお前は自分も救えないじゃないかと。そんな状況で死を罵った犯罪人をたしなめた方の人は、ユダヤ人の王という罪状書きをあざけりの材料として受け止めたのではなく、真実として受け止めたのであります。簡単に申しますと、彼は主の十字架に掲げられた罪状書きを文字通りに受け止めた素直な人だったと言えるでしょう。もしかしたらイエス様が十字架につけられて、なんて言うんでしょうかね、ゴルゴタの丘へとこう歩いていくお姿とか、その仕草とかですね、おっしゃっていることとかですね、もろもろ含めてこのお方は本当に王なんじゃないかと思ったかもしれないんですけども、そこはよくわからない。とにかく彼は素直にこれはユダヤ人の王という罪状書きを受け止めたんではないか。同じタイミングで十字架につけられた両脇の犯罪人なのに、こんなにも反応が違うなんていうのは、ある意味面白いと申しますか、皮肉と申しますか、なんとも不思議さを感じます。素直に受け止めた方の犯罪人は自分の最後を前にして謙虚になっているのです。片方の方は神をも恐れぬというふうにぐらいに、まあ、傲慢というかですね、イエス様を罵ってるわけですけど、この人は違うんですね。彼は自分が死刑にされても当然だと思えるほど自らの罪を素直に認めています。その彼がなぜイエス様が悪いことをしていないと分かったのかは、あまり深く掘り下げる必要はありません。悪いことをしていないと言っているのは、先ほども申しましたけれども、この男性が主イエスが神の子でもともと罪のないお方だと知っていたからということではないですね。弟子でも何でもない人ですから、そんな知識はないんです。つまり無限在の神の子キリストを信じますという信仰告白ではありません。彼はここで正式な信仰を告白しているわけではないのです。ただ自分の隣で十字架につけられているお方が多分本物のユダヤ人の王であられると、ユダヤ人の王であるなら救い主でもあられると、なんとなくそう感じて喋っているに過ぎません。深い知識ではなくて浅い知識なんですね。多分このお方はユダヤ人の救い主だろうと。そうではありますが、この男性は隣の十字架のイエス様に申し出るんですね。あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと。あなたの御国と言っています。どんな御国なのかは主の弟子たちほど詳しく知っているわけではありませんけれども、間もなく死んでしまう王様に向かってあなたの御国と言うんですよ。そこには人の死を超えた何らかの救いがあることを、この人なりに、この不十分な知識なりに示唆しているわけであります。もちろんこの人自身も死んじゃうわけですけれども、その間もなく死んでしまう王様に向かってあなたの御国と、そして隣の十字架のお方には死してなお何かを成し得る力があることをこの人は申し述べているのです。もちろん弟子たちのような正確な知識ではありません。とにかくこの人は漠然とイエスというお方が自分を救ってくださるに違いないと、そういう希望を抱いていたのであります。知識は漠然としたものでも構わないんですよ。とにかくイエス様が私を救ってくださるに違いないと、その思いが何よりも尊いのです。ところでこの人は罪の告白はしていないんですね。 お許しくださいと言える立場ではないことをすでに悟っていたからなんでしょうか。それは分かりませんが、もうこの人十字架につけられるような極刑を犯したわけですから、もはや罪がどうのこうのと言える状況ではない。自ら犯した罪のために十字架で死ぬのは当然だと、この人が受け止めていたことは明らかです。それでもなお希望があるとすれば、イエス様に向かって私を思い出してくださいと願うのみなんですね。信仰とか聖書という面ではこの人は素人なんですけれども、神様との関係はよく分かってるんじゃないかと思うんですね。思い出してくださいとは哀れみを請う言葉に他なりません。何か具体的なものを乞い願う権利など自分にはないと認めた上で、なおこんな罪深いものですがどうかあなたの記憶に留めてください、記憶にとかの片隅に留めて憐れんでくださいと、その憐れみに全ての望みを託した、それがこの人の最後の思いだったのであります。特にこの本日の御言葉は世界中全ての死刑囚にとって慰めとなるのはもちろんだと思うんですね。私たちにとっても福音だと思うのです。この犯罪人は主イエスの弟子ではありませんでした。洗礼を受けなければ信仰も告白することもありませんでした。イエス様がどういうお方なのか、おそらくほとんど知らなかったことでしょう。つまり体系的な信仰もなければ知識もない。もちろんですね、教会や、洗礼や信仰告白はいりませんなどということわけには参りませんけれども、完全な知識、完全な信仰などというものはないんですよ。誰もがみな不完全な信仰、不完全な知識でいずれ神の御前に立たなければならない。そんな不完全な状況で、しかも罪深い状況で神の御前に立たされたとき、人間には何が成し得るでしょうか。またクリスチャンではない人たちに向かって救いについて何と伝えたらよいのでしょうか。最後の最後にせめて人が成し得ること、それはイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと、素直な心で憐れみを請うしかないのであります。それに対する主イエスの明確な答え、それはあなたは今日私と一緒に楽園にいる。これは大変ありがたい言葉であります。いつか楽園に行けるかもしれないではないんですね。未来形ではなく現在形であること、しかも今日という時が重要です。いつかではなく今日なのです。その人にとって大いなる救いが訪れた記念すべき今日なのであります。その今日という日が、この聖書の文脈ではですね、他人の目にはなんと無残で惨めに映ることでしょうか。この犯罪人は今十字架につけられているんですよ。彼が憐れみを願い求めたところのユダヤ人の王も十字架につけられているんです。二人とも今や死を待つだけの満身創痍。しかしこんなにむごい十字架につけられて、苦痛と飢えと渇きに苛まれ、今まさに絶望的な死を迎えようとしている最中にあっても、今あなたは私と共に楽園にいるのだと、楽園は私と共にここにあるのだと主は明確におっしゃってくださるのです。人の目は関係ありません。十字架につけられた主イエスと 主に思い出してくださいと願った犯罪人は今楽園にいる。しかも主は遥か天の上からではなく、玉座からでもなく、同じ十字架につけられたものとして犯罪人の横からその声を聞いてくださいました。上からではなく横からなんです。裁くものとしてではなく、裁かれるものとして同じ目線で聞いてくださいました。主はどこまでも哀れな人間と共にいてくださる。横にいてくださる。つまり十字架につけられた主イエスをただの人としてではなく、重罪人と共に苦痛を味わってくださる王なるお方として素直な告白をする。それこそが楽園に他ならない。ここにキリストと私たちとの関係における原点があるのではないかと教えられる次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子を通して重罪人、犯罪人にはっきりとおっしゃってくださいました。あなたは今日私と一緒に楽園にいると。私たちが罪の果てに最後に成し得ること、それはお許しくださいではなくて思い出してください、それしか言えないかもしれない。しかしそんな重罪人をもあなたは許してください。ましてあなたに招かれて、あなたの群れに加えられた私たちはなおさらあなたに許しを乞い願い、またすでに許しを与えられていることを喜び祝うものであります。この世で許されないものはない。あなたはそのことを御言葉を通して示してくださいました。人は人を許すことはできない時が多々あります。しかしあなたは敵をも許せと、御子がそのことを示してくださいました。最も哀れな人のために御子は楽園にいると今日招いてくださいました。この世のありさま、今この世のありさまはいかにあなたの哀れみから遠ざかっていることでしょうか。主よ、どうか私たちが御言葉に聞き、まずあなたの哀れみを思い出し、私たちが思い出すよりも先にあなたが私たちを思い出してくださっていることを覚えて、この大いなる救い、世の人々にますます喜びを持って伝えることを得させてください。どうか光を持ってこの暗闇の世界を照らしてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。